熊本モダノロジー。
立教社というのが太閤橋のすぐ横にできたと、
ね、
なんだそれはっていうので、うん、まあそれからはそのコスモと日教社の往復が始まるわけですよ。さすがに丸エスまでは掃除中じゃないかと、うん、でとんかく行ってましたね、うん、だからその48分の1バンダイの48分の1の後はタミヤのミニタリーミニチュアシリーズ35分の1になって、で途中からウォーターラインシリーズ700分の1のあの感染模型に私行っちゃったんで、でもうだからコスモにないと日教社行ってあったりとかその逆もあったり、
そうですね、それもありますからね、
だから走りするとなんとかなるという、もうほぼ毎日でしたね。で夏休みなんかは朝10時からアニメの再放送があるんで、それを見終わってからプールに行って、でプールが終わるとコスモ、うん、でコスモに店内に1時間ぐらいこう冷房も効いてるし気持ちがいいんでいて、で当時おばちゃんがやってたんですよ。今の多分コスモのお母さんに当たるのかな、で結構私仲良くして、でもやっぱり1時間もいるとそろそろあんたどっか行きなさいっていう感じになるわけですよ。そうすると、じゃあ、ばあちゃんまた明日来るね、とかって、もうこんちゃええって思ったでしょうけど、でも時々買うから無限にもこう、うん、で、今度日教社行くと、親父が、ね、まあ、息子ですよ、だから、当時としては、まだ親がやってましたからね。で、もう、あ、また来やがったって感じで、こう、じどっと見せて、でも俺、そんなの気にしないんで、店内に、それから2時間ぐらいいましたね。で、夏休みはね、女子大生のバイトがいたんですよ。女子大生だったのかな、なんか、うん、でほらプラモの値段とか分かんないじゃないですか、うん、でお客さんからこれお願いしますって言った時に、うん、あれとかって言って、ストーリーが横に立ってて、あそれ700円プラモって、うん、ある瞬間から値段が分かるようになるでしょ。
そうなんですよね、分かりました、書いてありますからね、あれとか、あ、でも暗号じゃないですけど、
詐欺じゃない書いてあるでしょ。あれが分かるか分からないかが、うん、登竜門なんですよ、小学生時代のね、うん、それでこう、全部もう値段が分かるんで、うんうん、でこう、で、お客さん、これプラカラーはいらんととかって言いながら、ああ、プラカラー、うん、いるとかって、うん、相手大学生とかですよ、うんうん、お客。うん、それで、ね、これ、ドイツ軍でしょ、東武先生と西武先生、どっちがよか。あ、東武先生、じゃあ、ジャーマングレー、お姉さん、ジャーマングレーバー取って。あとそうね、冬でしょ、冬だからあんまり本当は肌色はちょっと白っぽい方がいいんだけど雪焼けしとるけんだからね、フラットアースにこのねブラウンバーちょっと混ぜて横にこう彫りの深いようにこう面相でやると大体良かですよとかってってなことを言う小学生だったんですよ俺は。だもんだからもう本当日教社では早く帰れ早く帰れみたいな感じで、でそれが十何年行かなくて急になんかその時は N ゲージが欲しくなって、しかも大人買いですよ、日教社で、すいません、これとあとそれとレールそれも10本くださいとかっつって気持ちよく買い物するじゃないですか。そうすると俺も無限に冷たい目線で見てた息子がもう親父になってましたけどありがとうございますってお楽しみ券はお持ちですか持ってねえよって、昔持ってたけどって昔押してくれなかっただろう、お前培養しときましょうねとか言われてなんだこの態度の違いはとか思って、ちょっと気持ちよかったですよね。でなんかそういうだからコスモと日教社は本当に行ってましたよ、どんだけ買ったか分かんない、小遣いのほぼ8割、9割はあそこに投じたんじゃないですかね、何か金が入れば買いに行ってましたからね、だからそのウォーターラインシリーズを、始めた時に、私水雷戦隊が好きなんで潜水艦と駆逐艦ばっかり買ってたんですよ。で安いじゃないですか、当時一隻200円だったんですから。で休学通りに田代内科っていう病院があったんですよ、でそこにうちのばあちゃんが入院してて、 で、あの、毎日見舞いに行くわけですよね。で、そこで、あの、演歌を歌うと、100円くれるわけですよ。で、他の、一緒の病室のババアも、なんか、お金くれるんですよ。すると、あっという間に2、300円になるんですよ。それで、その銭を持って、コスモか任侠社に行って、だ毎日一席、もう、すごい軍備拡張。あれで相当演歌が上手くなりましたよね。毎回あの涙のミサオとか女の道とか歌ってました、ね、小学校3、4年でしたけどね、まあだから言ってましたね。だから、まあ、本当にプラも黄金期ですよ、でその後鉄道模型という魔の道に、
そうですね、魔の道、そうですね。
これは入ってはこれ本当聞いてる皆さん、手出さないなら出さないほうがいいですよ。
下手に手を出したら、
下手に手を出すとえらいことになります。今もね、プラモは今手出すと今、プラモも高いですから、当時は安かったですからね、鉄道模型は当時から高かった
ですからね、
で、私が鉄道模型に最初に手を出したのはあれは模型とラジオっていう雑誌があったんですよ、略してモラって言ってたんですけど、あの頃初歩のラジオがショラで、子供の科学がコカと言ってたんですよ。で、ラジオの制作はラジ製とかラ製とか言ってました。で、そこの後ろの方に、いろんなね、三石スパイダーラジオとか、鉱石ラジオとかのキットがこう、カタログが載ってるんですよ。そこに、キハ28の鉄道模型セットってあったんですよ。ただ、円形レールですよ。ぐるぐる回るだけで、で、加藤のパワーパックがついて、当時、積水っていう。
そうですね。積水金属。
で、で、そのキハ28が1両だけ。で、いくらしたのかな、当時多分3000円とか4000円とかしたんじゃないですか。ともかくこれをその、買ってくれって言って、で、誕生日で、で、買ってもらったんですよ。10分で開きましたね。
まあ。
だってぐるぐる回ってるだけです。
そうです
もんね。で、でも、10分で飽きたけれど、そこからが、飽きてやめるか、
そう、
突き進むか。
そう。勇気ある撤退をできるか
って。そう、そこなんですよ。このぐるぐる回ったので、まあ、つまんねえ、あんななと思って、飽きちゃった人が、ひょっとしたら、勝ち組かもしれません。
そうですね。
私は、ここに、もしポイントがここにあって、ね、直線レールがあったら、どれだけ楽しいだろうと思い始めてしまうわけですよ。さらに貨物列車とかが走ったり、ここにホームがあったら楽しいだろうなと。
そうですね。いろいろどんどんどんどんこう広がってきますからね。
広がるんですよ。で、最初のうちはその買えないし、で、その日教車とかに行くと確かにあるわけですよ。その何ですか、その、ホームのやつとかもあったりするんだけど、ちょっと買えないんですよ。
そうですね。
で、あとはもう、かまぼこ板を、
そうですね。大体、最初、かまぼこ板なんですよ。
かまぼこ板。
ちょうどいい高さなんですよ。
かまぼこ板を割って、ホームにして、で、意味もない島式ホームにして、単線なのに。引き込み線もないにもかかわらず、島式ホームにして、こう、立てて、で、それからもう、だんだんこう夢が膨らんでいくわけですよ。失敗しましたね、人生私。
僕、だから、かまぼこ板をですね、色を塗ってですよ、ホームみたいな色を塗って、白線まで引いて。
あ、引くね。引きますね。
もうなんかどんどんどんどん繋いでやってましたね。
で、意味もなくね、その、あれですよ、人間を置きたいわけですよ。で、ぴったりなのが、なかなかなくて、当時、富士見模型が、72分の1っていう、半端な、76分でした。76分の1っていう、とても半端な、その戦争ものを出してたんですよ。で、それがなんとなく置いてると合うんで、なぜかキハ28が止まる島式ホームの上にイギリス兵が立ってるっていう。しかも、アフリカ戦線で戦ってる半ズボンのイギリス兵が立ってるっていう謎のレイアウトがそこに出来上がっていて、気がつくと横に、イギリスのマチルダ戦車とかを持ってるっていう。 そういうやつになっていって、なんかこう、あの、鉄道模型とミリタリーものの融合っていう、でさらには横に港ができて、なぜか700分の1の戦艦ヤマトがいるっていう、めちゃくちゃなレイアウトになっていくんですけど、でもなんかもう、ともかくそれでさえなんか楽しくて、
そうなんですよね。
やり始めちゃったんですよ。
もうだから僕あの、横浜住んでた時に、磯子模型っていう、その磯子に
駅
が、
ね、ですね、
あるんですよ。ね、そこにですね、まあ、レイアウトがあるんですよ。
あ
で、熊本だとですね、そういうの置いてある模型屋さんないわけです
よ。ない、閉じなかった
です。ないんですよ。で、これがいけないんですよ、僕、その道間違ったのは。レイアウト、そのものすごいレイアウトを目の当たりにしてしまうわけですよ。ね、
レイアウトというのは、レイアウトとかジオラマというのは、あれ、麻薬ですよね。
そうです
よ。あれ目で見る麻薬で、で、しかもなんか、ひょっとしたら自分にも作れるんじゃないかっていう錯覚がそこに生まれるわけです。できますよ、いつか、やがて。しかし、そこに至るまで、どれほどの時間とお金が必要かっていうことがまるでもうわかんないじゃないですか。で、私の場合はあれですよ。大阪に親戚がいたんで、しょっちゅう大阪行ってて、で、宝塚ファミリーランドに行くんですよ。その中に、阪急の電車館があるわけですよ。で、やっぱりレイアウトがあって、それ見ちゃうとね、ダメですよ。
ダメなんですよ。
ダメですよ、もう。で、もうなんかね、作らなきゃいけないという、なんかね、後ろからなんかこう、せき立てられるようにね。
そうそうそうそう。
で、何かこう、何かガラクタがあると、流用して使えるんじゃないかみたいな
ね。そうですね、それ必ず思います。
なんか、で、まあ、非常にその、ある意味では、創造性を豊かにさせる、脳みそ活性化にはすごい、プラスになってるはずなんですけど、まあ、でも、親からはもう、くだらないものをまた作ってとか、邪魔くさいとか、散々言われながらもですね、まあ、それを乗り越えてきてたわけですけど、まあ、だからそういう意味では、逆に言うと、熊本っていうのは、資材が手に入りにくいので、その分、本当に自分らで何とかするしかないという、
そうです。
ある意味、関東とか関西の、その大都市圏で、ぬくぬくと育ってきた、大人になっても、なおかつ、お金さえ出せば買えるからっていうやつだと違って、一から作るという、それはね、本当は我々を磨いてきたなっていう。
今でこそネットがあって、こういうものを売ってるっていうのがありますけど、要するに、ものすごいものすごいマニアなものっていうのが、ないわけですよ。入ってこない。で、それが存在してることすら知らないわけですよ。だからこう、注文すればどうにかなるっていうか、注文するまでその存在を知るまでが大変なので。
そうそう。だから、なんか夏休みとかに、福岡かなんかに家族で遊びに行ったやつが、博多駅の井筒屋の中にある模型コーナーかなんか見て、新製品が出ぞったぜとかって言って、何があったととかって言って、いや、もう何が出、これとこれが出てて、もう今ね、知っとりゃ、トミックスってあるとばいって言われて、何トミックスって、お前トミカのね、N ゲージ版が出とるとぜとか、嘘とかって、もうトミックスが出て半年ぐらい経ってから、初めて情報が伝わってくるという、まさにこう、ルソンあたりまで、こう、欧米の情報が入ってたのを、やっと今、長崎に伝わってくるみたいな、そんな感じでこう、時間差がある情報がこう、やっと入ってきて、それがやっぱりね、ものすごい夢を感じさせるんですよ。で、今みたいに本当メディアがないですからね。
そうですよね。なんかよく学研とかもありましたけどね、学研が一時期 N ゲージやってた。
学研やってました。やってましたね。学研。持ってたやついたな、で、まあ、なんだろうね、で、金持ちのね、息子がいるわけですよ。医者の息子とかで。で、親父が、その、趣味人で。で、うち鉄道模型あるよ、見に来るとかって言って、見せてっていいじゃないですか。頭の中にもイメージしてるじゃないですか。こう N ゲージのレイアウトが。行ってみたら、HO ゲージのレイアウトなんですよ。
ちょっとこうですね。
おぉ
でもさらに夢の夢。
何これっていう。この太かつは何みたいな感じで。なんかすいません、だから週刊レールトークみたいになってますよ。いやでも、驚異的ですよ。
そうですよね。
こんなものを持ってるやつがいるんだっていう、これ、パッて見たら遠藤とか書いてあって、
そうですね。
うわーとか、 さすがに天正堂じゃなかったですよね、うん、でいやーやっぱすげえ上には上がいるな
とか。そうそう、で僕もまあ僕その延長ゲージから入ったんで、あの延長ゲージやってすげえ、
いいとこのボンボン、
あの延長ゲージを父がなんか買ってきたんですよ。で買ってきたんですけど故障、すぐ故障したんで返したんですよ。
お父さんが買ってきたっていうのは
僕のために買ってきたんです。
え、
僕のために買ってきたんです。
いいとこのボンボンですね
しかも新幹線
ブワッゼロ系を。
ゼロ系を買ってきたんですよ。それ突如、突如。
え、あの、戦闘車だけとかじゃないでしょ？
じゃなくて、あの、そう、16両ないですよ、はい。多分ですね、あの時、5両か6両だった
。5両か6両、5両か6両
で、こう、あの、ちゃんとこうヘッドライトも
光って。俺なんか、キハ281両っすよ。Nゲージの。積水の。
で、それで、
原価と、
うん。で、それでやめて、で、あのやめてというかその返して、だけどまあなんかちょっとあの103クハ103とか買ったんですよ、モハ103とか。だけど高いじゃないですか、1両が8000円とかなんかするから高くて買えないので N ゲージに行ったんですよ。もう
なんかちょっと差をつけられた感じがする
な。いや
なんかちょっと今間に冷たい風がちょっと
だって僕は分かんなかったんです。多分ですね、なんか、ええ、あいいことがあったんですよ、多分その時父が。でそれでなんか買ってきて失敗したんですよ。
うちの親父いいことはなかったな。なんかバスに乗ってボーナスすられたりしてたもんな。
いやだってこっちでですよ、こっちで延長ゲージだって手に入らないでしょ。
あ、売ってないですね。
だからそれはしょうがないと思う。だって向こうは
ポレールにね、かろうじてちょっとあったぐらいじゃないですかね、うんうん、
だって普通に横浜の高島屋とかに普通に売ってましたからね。
やっぱほら民度が違うから、うんうんうん、熊本人の総所得はとても HO ゲージに届かないですからね、いやーそうですか、うん、いやだからね、まああのプラモに始まり、うん、まあラジコンはね、ラジコンも私ちょっとかじったんですよ、うん、あのエンジン模型作りたくて、うん、やっぱりあれは日教車で買ったかな、うん、一番小さいエンジンから入りましてね。で、当時は、いくつかメーカーがあってエンジンも、うん、OS っていうのとか、エンヤとか、うん、あともう一箇所あったな、なんかそういうのがあって、で、あの、グロースタートじゃないですか。うん、で、なかなかかかんないですよ、うん。で、あの、燃料も混合しなきゃいけなかったんで、ともかくエンジンをビーンって回すようになるまで2ヶ月かかったかな。うん、で、それで満足しちゃって何も作んなかったんですけど、うん、でなんかそんなのをやったりとか、まあいろいろやりましたよ、うん、であの船の模型もそうだし、うん、でで気がつくと、あの中学ぐらいになると、あの転校生とかいろいろいて、うん、あの校区が遠いやつとか、ちょっとうちの近所には剣模型がある場合とか、うん、いや服部模型がね、うん、とかっていろんな、その世の中にはまだ他にも模型屋というのがあるんだという。なんか初めてこうなんか、海の向こうに、まだ実は世界が広がってるということを初めて知るというね。で、その服部模型店っていうのはどこにあるとっていうと、その国分の方にあってね、今の泉ふれあい堂ですね。今もありますよね。で、こう、でもありかし近いじゃないですか。あんなとこにあったんだって言って、で、チャリに乗ってみんなで行くわけですよ。行ったらもう親父の不愛想なことのね。
そうですね。あそこは不愛想ですね。
もう、びっくりするほど不愛想で、うん。で、大人になってから、うん、あそこが不愛想だったことを忘れて、行ったんですよ。うん、で、なんだっけな、なんかの N ゲージのセットをあそこに買いに行ったんですよ。でそしたら、その、包みながら親父が、ずっと文句言ってるんですよね。なんかもう、トミックスはね、なんか仕入れがね、なんかこう、ちゃんと言うこと聞かんでね、
う
ーんとかっつってね、そんなの俺たちに言われたって。
そうそう、関係ないことを愚痴るんですよ、あの人。
ありがとうのあの字もなくて、ずっと愚痴ってるという、あれで商売未だになってるってのはすごいですけどね。でも、ここ何年かで、本当に当時は、我々がまだ小さい頃に、元気だったプラモ屋が、バタバタバタっとこう、行っちゃいましたね。その、剣模型でしょ。それと、あと、長峰の高島。
はい。あそこもですね、一回、亡くなる前ぐらいに行ったことあるんですよ。で、もうなんかその、ご主人がやっぱ体調がちょっとっていう話してて。
皆さんも、あれでしょうね、ご高齢っていうのもあったんですよね。うん、で、
あの、開く日と開かない日がもうめちゃくちゃになってきてて、
はいはい、
もうその、
そうで、行ってもよく、あの、シャッターがいつも閉まっててっていう話は聞いてた
んです
よ。
で、運よく行ったら開いてて、で、その、まあ、デッドストックものがあるんですよ。
はいはいはい、
で、そういうのもちょっと見せてもらって、あの、まあ、欲しいもの買ったりとかしましたけど、
あ
の、やっぱちょっと、なんですか、模型店の、その、後を継ぐ人がいれば別なんでしょうけど、
うん、
あの、ご主人がずっと高齢になってきて、まあ、どんどんなくなってくる模型屋さんが結構増えてますもんね。
だから、どうなんですかね。まあ、あの、新規オープンするところも、うん、まあ、あるにはあるでしょうけれど、うんうん、全国の、その、模型店、
うん、
当然、さっきのおもちゃ店もそうですよね。うん、もう、本当に減ったんですよ。
ね、
だって、その、まあ、模型屋にせよ、おもちゃ屋にせよ、見ないですもん。
見ないですもんね。
う
ん、
昔、あの、大体繁華街に行けば、
うん、
1軒や2軒、おもちゃ屋は、うんうん、あって普通だったんですよ。うんうん、それが今はなくて、まあそれこそ、なんですか、ショッピングモールの中におもちゃコーナーがありますとか、それこそトイザラスみたいなやつとか。で、今、どこで、あとデパートか、うん。デパートにはまあ一応ありますけど。
デパートもですね、なんかこの前あの釣り屋行ったんですけど、はい、おもちゃが縮小してましたので、もう全然、子供の、なんていうんですか、その、地域っていうかその教育的なおもちゃしかないんですよ。いわゆるのおもちゃがなくて、
はいはい、
ああもうここまで来たかっていう感じで。
うん、今で、あの、あれですよね、あの、おもちゃでも、なんかこう、あの、昔のおもちゃっていうと、その、時代時代になんかこう、新しい新機軸っていうような感じのおもちゃを出してきてたと思うんですけど、今ほとんど出てこないなっていう、うん、まあ時々出るには出るんだけど、うん、まあ今大体電子系のゲーム機の何かみたいなやつになっていて、で、その、なんですかね、あとはその、毎年出てくる戦隊ものだとか仮面ライダーの新しいやつの、なんかそのベルトだのなんだのみたいなのの、うん、もう、ま、ずっとそれがこう繰り返し出てくるやつっていう感じで、なんかこう、今おもちゃメーカー自体も、うん、まあそのリゴ欧州さんというか、
そうですね、
なんか、うん、なぜあの会社とあの会社が一緒になってるのか不思議みたいな、うん、宝富ってなんだとか思うぐらいの話なんですけど、うんうん、やっぱりもうおもちゃ自体が売れなくなっちゃってるのか、
うん、あの、やっぱなんか僕もまあ思うんですけど、テレビゲームっていうのが出始めて、そこからなんかちょっとみんなそっちに行ってしまった気が僕はするんですよ。で、僕はテレビゲーム、いわゆるファミコンとかっていうのも、ええ、私は全然行かなかったので、
はいはい、
もうずっとそのまま鉄道模型で進んだので、
うん、
あの、それがこう見てるとみんなゾロゾロっとこう行ったんですよ。
はい、
で、まあ、最初にそのガンプラにみんなゾロゾロって行って、僕は行かずに、で、ファミコンにゾロゾロって行って、私は行かずに鉄道模型ばっかりやってて、うん、
はい、
で、やっぱその、なんていうんですかね、こう、あの、いわゆるプラモデルっていうところとかに、やっぱり、が、その、みんなの、あの、テレビゲームとか、その、いわゆるゲームの方に行ってしまって、
うん、
なんか、模型屋さんだったのがゲーム店になったりとかって、なんか、そんな感じかなっていうのはちょっとですね。
どうしても、その、ね、ゲーム機だったらゲーム機ハード1個あれば、うん、あとはその、アプリケーションというか、そのソフトさえ継ぎ足していけば、うん、まあ、いろいろ遊べると。うんうん、まあ、それはまあ、いいんだけど、うん、その、自分で何か組み立てていくとか、うん、その、遊びの何かを想像するとかっていうことになってくると、うん、ちょっと、そういう部分では弱いじゃないですか。うん、で、そういう遊びを、今の子供たちが、今、やろうとしても、周りにやってるやつが少ないし、いざやろうとすると、高いんですよね。だから、もう、ブラモなんて多分、その、とっつけないですよ。だって、あの、それこそ昔500円で買えた同じやつが、今、下手すると5000円でしょ？それじゃ買えないし、その後今何があるんですかね、
うん、
何でもかんでも高くなっちゃった
そうですよね。だからやっぱ そういう中でやっぱ模型店っていうのはなかなかちょっと辛い立場になってきてるんだろうなっていうのはちょっと気がするんですよね、うん、
これあの何かこうあの塾を作るしかないかもしれない、
うん、
もうあのこれからの皆さんお宅の息子さん娘お嬢さんが勉強したって大したことないです、うん、もう夢を見るのはやめましょうと、うんうんうん、どうせなら手先を器用にしてみませんか、うん、そしたら職人になれますよっていう、うん、それぐらいな感じで、もう英才教育で、
うん、
あの、ね、ゆくゆくは宮大工とか、 あるいはこう、あの、シェフとか、そういうのになるためには、今のうちから指先を、手先を器用にしましょうってことで、模型教室というやつをやってるんですよ。で、あの、その中で、こう、まあ、プラモデルは今高いから、とりあえずもう機械の削りましょう。もう本当、あの、いわゆるプラモデルってのは正しく言うと、プラスチックソリッドモデルというのが正しい名称で、もともとはソリッドモデルって木を削って作ってたわけですから、あの人、あの、橋本龍太郎なんて、あの人、すごかったんですよね。私も一回、あの、実は取材で行ったことあって、あの人、プラモはほとんどやんなくて、ソリッドモデル一筋でやってきて、ものすごい上手かったですね。だから、その点は石破茂よりはすげえと思ってるんですよ。で、やっぱね、そこら辺からやるのもいいかもしれないですよ。あの、バードカービングとかやる人いるじゃないですか。あれもやっぱりいいんで、
なんか思うんですけど、はい、あのゲームとかでやってるとですよ、あのストレス発散しない気が僕はするんですよ、
うん、
だけど僕模型っていうのはやって作ったりするじゃないですか、
はい、
あのすごい集中するし、
はいはい、
なんかストレス発散にもなる気がするんですよ。ものすごいなんかあの精神的に落ち着くっていうかですね、
はいはい、
僕はだからそういうことから見ても僕はなんか手先を使ってなんかものを作ったりするっていうのは、うん、非常になんかこうあの精神衛生上もいいことじゃないかなと思うんですけどね。い
やいや、私はそう思いますけどね。やっぱあの、今、この年になって思うのは、その、プラモを、うん、あの、いろいろ作ったし、うん、他のいろんなくだらないものもたくさん作ったお金で、うんうん、あの、自分で言うのもなんですけど、うん、本当に器用ですもん。
そうなんですよ。
はい、
あの知らない間に器用になってる。ですよね、僕もそれに、はい、あの、なんていうんですかね、もう30ぐらい、違うな、20代中盤ぐらいで気づいて、
はい、
あの、要するに、鉄道模型とかそういうことをやっていたから、こういう作業が簡単にできるっていうのが気づいたんですよ。
はいはい、
だからやっぱそれっていうのは、なんかその時は、当時は、あの、そんなにこう、やってはいるけど、上達は してないというか、その、下手だったと思うんですけど、うん、それがこう、だんだんこう、あの大人になっていくにつれてものすごいこううまくできるようになってたっていうんです、はい、結果的になってたっていうのが、はい、もうこれはだからあのやってたおかげだなと思うんですよね。
あとほらなんだかんだ日常生活の中でちょっとなんか棚を作んなきゃとか、うん、あるいはそのまああのコンセントの修理しなきゃとかっていう時なんかに、うん、やっぱあのパッとできる、うん、その素地ができちゃってるので、うんうん、躊躇せずにできるじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
あの臆することなく、うん、もうできて当然っていうふうになるので、うんうん、だから、やっぱね、それが、今、どんどん失われているのだとすれば、うん、あの、これは日本という国にとって、結構、大きな影響があるんじゃないかと、うん、これからの子供たちが、うん、まあ、全部が全部不器用とは限らないですけど。
うん、いや、僕もその、今はちょっと思い出したんですけど、大学の時に、研究室で、卒論とかやるじゃないですか、やってる時に、まあまあ、僕、科学系だったので、まあ、実験するんですよ。その実験をするための、あのこう機械というか、うん、それを作んなきゃいけないわけですよ、
はいはい、
でそれがそのなんかこう僕がいた時はですねあの外注してたんですよ全部そのこれこういうのを作ってくれっていうのを、
はいはい、
だけど僕からするとあのこんなのできますよってこうで結局僕作ったんですよ。
あ
で、あのでそれからちょっとしばらく僕がいる間だけは僕が作ってましたけど、あのあこういうのもそのあの普通だったらその模型とかそういうことをやってる人間からしたら簡単なことなのに、うん、やってないともう外にできる人に出すしかないんだなと思って、うんうんうん、あのやっぱあのこういうのはやっぱ重要だと思いますよ。
いや重要ですね、うん、まあだからそういったことで思うと、うん、その数々のおもちゃ屋、うん、そしてその模型店とかが、うんまあ、今も残って頑張ってるとか確かにありますが、うんこれだけ数を減らしているというのは、うん、ひょっとしたらこれはあのなんかこう大変なことが実は日本国内で、うん、ひょっとしたら起きてるんだっていうようなことをですね、認識していいのかなっていうふうに思いながらですね、うんうんうん、まあ今日もお時間が近づいてまいりました。今日はなんかあの熱く
そうですね
あっという間でしたね。なんか
ね、
あの前回の電気屋も結構あっという間だったので、
う
んうん、今回はちょっとさらにあっという間だったんですが、うんうん次回いよいよ最終回になるんですが、次回はレコード屋を
そうですね、
話してみようかなと思っております。まあお近くにレコード屋が あります、うん、ありましたっていう、うん、いろんなエピソードも皆さんお持ちだと思いますので、うん、そういったね、なんか思い出話とかがあればぜひあの聞かせていただければ幸いでございます。うんまあ。先ほども出ました熊本三大おもちゃ屋、今はなき、 そして、三大模型店。これは、まだ頑張ってる。で、いくつかの、もう、時代を彩ったけれど、うん、もう卒業していったお店、うんうん、そういったものにちょっとこうね、感謝しつつですね、うん、今回の番組を締めくくりたいと思っております。お聞きいただきましてありがとうございました。次回はまた4月の上旬あたりに、ね、お会いしたいと思います。
熊本モダノロジー、出演は榎田新右衛門、花岡山花岡、ご案内は私立花幸恵でした。次回は4月上旬の放送を予定しています。どうぞお楽しみに。熊本モダノロジー、この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りしました。